お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は1月18日で24歳になった富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いします。はい、この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。いや、ちょっと花粉がひどすぎて、ごめんなさいね、すすってたら本当に視聴者の皆様に嫌な気分にさせてしまうかもしれないんですけど、結構仲間多いと思うんですよ。この季節も花粉飛び始めてるなって感じてますか皆さん。もう普通の市販の薬じゃどうにもならなくって、どうしたらいいんだろうって、ちょっとだから解決方法を募集します。でももうちょっと強い薬飲めばいいのかもって思うんですけど、なんか眠くなるじゃないですか薬って。もうすでに私眠いですもん。さっき1時間前ぐらいに飲んだので、ラジオ中寝ちゃわないか心配です。というのは嘘なんですけれどもね。はい、まあ2025年始まって私もお正月過ごしました。でもね、今年は年始にもう明けてすぐに今回の日向坂46のシングルのカップリング曲の MV 撮影があって、9日ぐらいに、なんかお正月はっちゃけられないなと思って旅行とかも行かなかったんですよ。もう長野のおばあちゃん家に行ってもうまったり過ごすみたいな、本当にまったりしたお正月でしたね。でもなんかすっごいそれも幸せで、まあ一個もうめっちゃ可愛いいとこちゃんがいて、私男の子なんですけど、本当に今中学1年生とかなのかな、もう生まれた頃から私は知ってて、こんなちっちゃい赤ちゃんだった時から知ってたんですけど、もう中学1年生になったらしくって、でスピーチでなんか僕のマイヒーローを紹介するっていう、自分のマイヒーローを紹介する英語のスピーチが授業中にあるらしくって、いやー私それ聞いた時ちょっとびっくりしちゃったんですけど、すずちゃんのことをスピーチで話すんだって言われて、ねえ、そのスピーチをもう家族親戚全員いる中で披露してくれたんですよ。I am なんとか富田、 My hero is 鈴鹿富田、 She is my cousin。 私いとこ紹介するんだと思ってめっちゃ可愛いと思って、 She is very beautiful singer。 私ってベリービューティフルシンガーなんだと思って、もう嬉しくって、 She can dancing very well。 もう可愛いって、もうそれで可愛いってなってたんですけど、まあ私もちょっと照れくさいじゃないですか。だから、ありがとう可愛いねって言って、もうそれ私のことめっちゃ好きじゃんみたいな感じでいじってたんですよ。そしたらもう最後の最後の最後の一文で I love her って言われたんですよ。 I love her。 もうまっすぐ伝えられちゃって、いやなんかもうその瞬間生きててよかったなぁなんて思いました。嬉しかったです、すごい。それをでも本当にスピーチで披露できたのかわかんないですけど、はい、もう超可愛かったなぁ。そんなゆっくりなお正月でした。お年玉あげた。いやー、ちょっともう私本当気配りできてなかったですね。お年玉っていうもう概念がなくってお年玉あげるの忘れちゃいました。でも一緒にゲームセンター行って UFO キャッチャーして、 UFO キャッチャーしたので、それでチャラかなーなんて思っちゃってます。さすがヒーロー。そう、シーズダンシングベリーベルシーキャンダンシングベリーベルね。シーズベリービューティフルシンガー嬉しい。そんな感じで1ヶ月終わりましたね。はい、で24歳になったんです、私18日で。わーい、ありがとうございます。今年は蛇年で年女となりました。なんか蛇年ってちっちゃい頃嫌で、なんかうさぎとか犬とか可愛いのあるのに、なんで私は蛇なんだろうってずっとちっちゃい頃思ってたんですけど、やっぱ芸能界に入ると違いますね。蛇がかっこいい蛇こそが正義だ、蛇はかっこいいです。やっぱ蛇年でよかったななんて思いますもん。やっぱちょっとかっこよくないですか、ヘビ年ですって なんか虎年ですとか辰年ですってもうかっこいい前提じゃないですか。虎とか辰ってかっこいいじゃないですか。でも蛇年ですってなんか裏のかっこよさありますよね。渋い。そうまさに渋いですよ。私結構蛇年に誇りを持っていけてる気がします。ちなみに年女はその年にまつわる干支の代表となるため他の干支の人より縁起がいいとされてますが良くも悪くも変化が起こる年齢と言われているため体調不良が続いたり病気を患ったりなど体調の変化に気をつけるべき年齢とされているそうです。まあそうですね、体調はね毎年ちょっとずつ崩してはいるんですけど、まあ大きくはないんですけどね。まだだからちょっとした体調不良はあるんですけど大きいのはまだあんまりなったことないので気をつけないとなって思いますし、でもね私今年大吉でしたよっ。いやーあの、ね、これあのタラレバの話だとになっちゃうと思うんですけど、もう私大吉出ると思ってたんですよ。絶対に大吉だって思ってたら本当に大吉だったんです。で去年も今日が出るって思ってたら本当に今日が出たんです。だから願えば届くっていうね、はい、預言者、はい、まさに。しかもその大吉の大吉に書いてあった内容が結構面白くって、目上の人や年長者の引き立てを得てうまく進むって書いてあってだから大人に従えばいいってことですよね。でも目上の人や年長者だからもしかしたらこれから年長者でもみーぱんさんもね確かに目上の方ですしね、あの年長者でも日向坂46としてはもうすぐでこの1期生の3人が卒業されたとしたら松田好花が年長者になるんですよ、同期の。だからもしかしたら目上年長者なのかもしれない。好花に従ってったらいいのかもしれないなんて思ってます。どんな時も嘘をつくなど真実から外れたり優しさがない場合は良くないことになるらしいです。それはまあそうですよね。まあでも真実を追い求めて過ごしていきたいなと思います。自分の思っていることが真実、真実は己の中にある。自分の思った真実を信じていきましょう。はい、ということで1月29日に最新シングル卒業写真だけが知ってるが発売されました。そしてそのシングルのカップリングひらがな日向坂46の方のね曲となるんですけれども、そのカップリング曲が鈴鹿という曲になります。はい、センターを務めさせていただきました。ありがとうございます。いやーもうこの曲の話をするともう胸がギュッとなんか力が入ってしまうんですけれども、初めてセンターですよって、まあ、フォーメーション発表選抜発表の時に私も知ったんですね。で、まあ、私ショートカットにしたじゃないですか。だからみんなにショートカットにした理由ってなんか仕事がお仕事決まったのかなとかなんか大事なお仕事決まったのかなって言われたんですけど、実はセンターが発表される前日に切ったんですね私。で私本当に今回も多分選抜の3列目でいつも任せていただいてる位置になるかなって個人的には予想してて、まあそこの中でも私はその場所でまた変化をつけられたらいいなっていう気持ちで切ったんですね。だからまさか、え、何ですか？怪しんでる？いやだからセンターになるってなんか事前に大人の方から教えてもらえるのかなって思ってたんですけど、私全然聞いてたのにみんなには内緒にしてたわけでは本当になくって、だから私混乱してしまって、うん、全然名前が呼ばれなくって、その選抜発表でみんなが名前呼ばれ始めて、ひらがなひなたのフォーメーション発表で名前が呼ばれ始めてっていう流れだったんですけど、最後の最後まで呼ばれなくって、え、センターは最後だったんですよ。で私あれ呼ばれるのかなみたいなちょっと不安になりつつ、だから私はそこで状況の整理ができなくって、まあその一期さんの卒業がそこで発表されたんですよ、選抜発表の時に。でそのショックというか、ショックって言ったらねあれですけど、その時はやっぱり悲しかった、気持ちが強すぎて、そこは選抜メンバーで活動できないっていうのは自分の中ですごく寂しくて悔しくって、 なんか一輝さん本当に大好きでずっとお世話になってきて背中を見て育ってきたので、その最後のシングルは近くで見送りたかったなって気持ちが大きかったんですよ。だからそういうメンバーって選抜メンバーで活動できないっていうのは、うん、寂しかったんですけど、まあこのひらがなひなたとして私は今回活動することになって、後輩あんまり話したことなかった後輩とすっごい喋れるようになって、今お姉ちゃんが開花し始めてるんです。私のお姉ちゃん素質がありました。私お姉ちゃんの素質が今まで兄二人いて末っ子だったので本当に末っ子気質だったんですけど、わお姉ちゃん楽しいなって思い始めてきて、もう今は後輩が可愛くて仕方ないです、心から。私がこんなこと思うなんて正直思ってなくって、今まで後輩との関わり方がちょっと一歩わからないところとか難しいなーって思うことあったんですよ。なんか私がそんなに社交的な方でもなかったので、でもこうやってやっぱり一緒にいるとみんなのことよく知れるし、やっぱ選抜メンバーとひらがなひなたで分かれてる時って結構会わない期間長かったりするんですね。だからこうやって一緒にいることで距離って縮まるんだなと思いますし、そういった面で言うとやっぱ一緒にいる時間を自分から作ろうとするのって本当に大事なんだなって気づかされたこの今の活動期間でしたね。すっごいだから今メンバー全員といっぱいコミュニケーションが取れてる気がして嬉しいです。はい、それがすごい大きな気づきだったなと思います。でセンターになった時どう思ったの？何ですかその聞き方。いや自分は日向坂46を支えてく、土台として支えたいっていう気持ちが強かったので、その先頭を走ってそのメンバーを引っ張っていくっていう気持ちがあったはあったんですけど、自信はなかったっていうのはあったんですけど、やっぱこの位置を任せていただくことによって自分の中ですごく大きく気持ちが変わったなって思いますし、やっぱり一番目に入る場所ではあると思うので、そこに恥じない人ではいたいなっていうのを思い始めるようになりました。ここの場所に立つことによって喜んでくれる人がこんなにたくさんいるっていうことは、私の活動の中でやっぱりアイドルが目指す場所なんだなっていうのはすごく思いました。嬉しいです、率直に。今はすごくポジティブです。正直11月12月その発表された後は結構心が精神に追いつかないなって思うことはあったんですけど、今は結構それを乗り越えていますね。すごくポジティブな気持ちでグループを引っ張っていきたいなって思います。いやー幸せですね。いや、オープニングが長すぎた。喋りすぎた。それでは、このぐらいで一曲いきたいと思います。先ほどお話しした、1月29日にリリースされた、日向坂46の最新曲からお聴きください。日向坂46で、鈴鹿。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、街のホットステーション。
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香がお送りしております。さて先ほど私がセンターを務めております最新楽曲鈴香を聴いていただきましたが、いかがでしたか皆さん。この曲は楽曲としてはちょっと歌謡曲っぽい雰囲気もあって、もう私が坂道を好きになってこの曲好きだなって思う曲何曲かあったんですけど、そういう私の大好きな坂道の曲を何曲も作曲されてる杉山克彦さんという方がこの曲を作曲してくださって、もう私それを聞いた時は自分たちがやる曲を杉山さんに作っていただけたんだって思うと、すごくなんだろう、この坂道の歴史とかも相まってすごく楽曲としてはかなり坂道っぽい曲だなと最初来た時思ったんですけど、いや歌詞がね、なんと言ったらいいんですかね。まあ、鈴鹿という名前の曲ではありますけれども、アイドル、一人のアイドルの存在の名前の曲なので、まあ、私っていう、私ではありますけれども、アイドルの私っていうのはすごく自分の中でもこの曲をやる上で大切にしてよって思ってることで、バスの中で見かけた可愛いなって恋した女の子が、テレビの中の子だった。 違う。秋元先生って結構バスの中とかバスを追いかけてっていう歌詞を書くと思うんですけど、私いつか秋元先生にソロ曲を書いていただきたいなっていう夢があって、それ秋元先生の誕生日カードとかにもいつも書かせていただいてるんですけど、なんか自分に当てていただいた楽曲にそういう、なんだろう、今までの48さんだったり AKB48 さんだったり坂道だったり、そのらしさがすごく組み込まれてるような気がして、一アイドルファンとしてはすごく、なんだろう、挑戦的ではありますけれども、そのね、挑戦というか挑戦感が私らしいのかななんて思ったりもします。はい、まあ私にしかできないことをやりたいっていう気持ちもすごくやっぱこの活動通して大きいので、なんか面白いシングルになったらいいなと思ってます。それではちょっとお便り読みます。神奈川県26歳男性、田村麻呂さん、ありがとうございます。スジー24歳おめでとうございます。センター曲の鈴鹿にバスの中の可愛い子という歌詞がありましたが、学生の時はバス通学だったんですか？バスの中で見つけた人が羨ましいと思いました。そっち側の目線なんですね。私は学生の時全部通学してました。全部、徒歩、自転車、電車、バス、全部使ってました。本当は徒歩と電車で行く学校なんですけど、なんかもう飽きちゃってもうバスで行く日もあったり、あと自転車で家からもう学校まで30分ぐらいかけて行く日もあったり、だから全部使ってたんでバス乗ってましたね。でもあの激混みだったので可愛い子とか見つけるあの隙もなかったですよ多分。はい、激混みバス乗ってました。はい、神奈川県15歳女性、スジ子のイルカさん、ありがとうございます。スズちゃんこんにちは。スズカセンターおめでとうございます。 MV ももうすでにたくさん見ているのですが、スズちゃんらしさやあどけなさ、どこか懐かしさを感じる雰囲気がすごく好きです。そうなんです、そこがかなりポイントなんです。よく見抜きました皆さん。そしてとにかくスズちゃんがあどけない、最後の泣きそうな表情にはグッときました。MV の詳しい設定や裏話を聞きたいです。設定なんてありません、そのままの私です。っていうのはあれなんですけど、実はこの曲昭和が結構テーマになってて、昭和歌謡、私のあの紫の衣装も昭和のアイドルをイメージした衣装になってて、あと昭和のテレビの中っていうセットが結構ポイントとなっているような曲で、あのラストサビ前に私が真ん中で歌うところがあるんですけど、その後ろにあの竹内輝星ちゃんと渡辺里奈ちゃんが私の羽を表現してくれるダンス振り付けがあって、そこはちょっと小林幸子さんをイメージしてやらせていただいております。はい、ちょっと昭和らしさ、私昭和歌謡がとっても大好きなので、このクリエイトボーイさんっていう振り付け師さんが振り付けしてくださったんですけど、一緒に制作しながら、昭和のアイドルの表情ってどういうものなんだろうねって一緒に研究させていただいて、あとイントロが私の振り返りで始まるんですよ。そこもね、私もアイドル人生で振り返りやると思ってなかったから、もう超緊張してます、あれいつも。そこもいっぱい研究して頑張ってます。ラストも振り返り、ラストの振り返りですね、 MV のラストのドラマ仕立てのところ、あれも皆さん結構考察して私の表情がサプライズだったんじゃないかって言ってらっしゃる方が結構多かったんですけど、あれは実は何もあれはなかったです。演技なコンセプトとかはなくって、多分自分の私の中から溢れる自然な表情を見せて欲しかったんですかね。撮っていただけたのかなと思います。実はあれは別に泣きそうな顔になるとか米印で書いてあったわけではなく、自分の中から素直に溢れる表情でした。はい、なのでそうですね、サプライズとかではなかったんですけど、自分の中から溢れ出るその場の感情を、はい、表現させてもらいました。なんかあの表情一つで皆さんいろんな感じ方があると思うんですけど、あの一個言っておくと、あの卒業ではないです本当に。みんなあの顔見てスーちゃん卒業するんじゃないかって言ってるんですけど、あ全然まだ、はい、 居座らせていただきます。はい。よろしくお願いします。はい、ということで今日はリスナーさんからの普通歌もたくさん届いてますので、時間の許す限り紹介させてください。時間許しますか？今もうちょっと喋りすぎちゃって時間が許さないかもしれないです。皆さんたくさん普通歌をありがとうございます。読ませていただきます。広島県37歳男性コウさん、スージーこんにちは。一つ報告したいことがあってメールしました。昨年我が家に第三子の女の子が生まれました。おめでとうございます。名前をどうしようかなと考えていて、せっかくだから日向坂のメンバーからお名前をいただこうと家族で相談した結果、鈴鹿、鈴によしって書いて鈴鹿になりました。漢字は一文字違いますが、スージーからお名前をいただきました。本当？すっごい嬉しい。おめでとうございます。嬉しい。じゃあこの私のセンター務めた鈴鹿は、この鈴鹿ちゃんにいつか歌っていただきたいな。すごい。そんなことあるんですね。なんか昔私の一番上のお兄ちゃんの名前も、私のお母さんお父さんが見てたドラマの中から取ったって言ってたんですけど、まさか自分がそういう対象になるなんて、なんか恥じない人間でいるように頑張りますね。嬉しい。どんな子に育ってほしいですか？そうですね。まあ、私みたいな可愛くて、美しくて、あどけなくて、すごく、心の優しい女の子に育ったら嬉しいなって思います。最後に鈴鹿ちゃんに一言。鈴鹿ちゃん。きっとまっすぐに生きていれば、まっすぐに努力をしていれば、この努力を認めてくれる人がきっと現れるよ。一緒にこの世界を生き抜こう。頑張ろうね。はい、子育て頑張ってください。ありがとうございます。広島県22歳女性リコちゃん丸さん、すずちゃんこんにちは。先日1月18日に24歳の誕生日を迎えたすずちゃん、おめでとうございます。そこで何か自分への誕生日プレゼントは買いましたか？いやー、また買おうと思ってるものなどありますか？よかったら教えてください。はい、買いました。実はまあ私最近アクセサリーにハマってて、まあ今までは安いものをたくさん、300円とか500円とか1000円以内のものを、好きなものをたくさん買おうっていうタイプだったんですけど、そうですね、やっぱりもう24歳なので、大人なので、ちょっとお高めなアクセサリーを買いました。今年からはなんかしっかりしたものを身につけて、それを見るだけでやっぱ背筋も伸びますし、テンションも上がるじゃないですか。だから私はちょっと最近アクセサリーにはまりつつあって、はい、買いました。だからアクセサリー、今年はそれを見て気分を上げて背筋を伸ばしていきたいなと思います。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚紹介します。怖いなこれ。千葉県27歳、ドンピシャふみえもんさん、もうすぐ節分ということで、もし篠原涼子さんが豆まきをしたらどんな感じになりますか？ちょっと久しぶりじゃないですか、篠原涼子さんやるの。よし、いきます。ぬむぬむぬむ、鬼は外、福は内、鬼は外、福は生生生生生醤油。やっぱ醤油はね、大豆からできてますから、ちょうど節分にぴったりということで、生醤油、篠原涼子さんでした。ありがとうございます。さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。人気デザートがパンになりました。わー、ローソンのデザートでおなじみのもちぷよがパンになりました。今日は2つ商品をご紹介いたします。1つ目がもちぷよパンミルク、2個入りのお値段税込み160円。安くないですか？160円。もちもちの生地にミルクのコクがありつつ、すっきりとした後味のホイップクリーム入り。2つ目はもちぷよパンチョコ、2個入りお値段税込み171円。チョコの方がちょっとねお高めですね。 もちもちのチョコ生地にカカオマスやココアパウダー配合したチョコの風味豊かなチョコクリーム入りということで、ぜひデザートのもちぷよと食べ比べてみてください。ちなみに沖縄県ではごめんなさい、お取り扱いしておりません。ぜひ全国にね買いに来ていただけたら嬉しいです。もちぷよ大好き。もちぷよと食べ比べてみますか。じゃあどっちから食べるのがいいと思います。私もちぷよ大好きなんですよね。嬉しい。あ、じゃあちょっと触り心地、あ、いや、パンということでやっぱりちょっとしっかりしますね。でも見た目はもちぷよがもう本当にこのパンのパッケージに入ってるかのようなぐらい同じです。じゃあもちぷよパンいっちゃおっかな。ミルク、うわ嬉しい。今日試食できるって聞いてすっごい嬉しかったな。あー、うおー、パンの生地の匂い。いただきまーす。
デリシャーもちぷよー。
噛めば噛むほど味出てきますよ。わ、美味しい。あ、ホイップが全然くどくないですね。なんか爽やかな。コクもあるんですけど、本当にすっきりしてるので、これ2個なんですけど、2個入りなんですけど、多分あっという間に食べ終わっちゃうかもしれないです。ちょっと待って、もちぷよと食べ比べてみてもいいですか？このデザートのね、もちぷよも、きっとこれ本当に、あれですよね。人気で多分ずっとありますよね。あ、ふわふわだなぁ。これもまた。
デリシャ、もちぷよぷよぷよぷよぷよぷよ。
ぷよぷよ。これはもちぷよがパンになった感じもしますし、パンはパンでまた違う良さがありますね。おいしい。私結構でもこのパン本当に好きかも。一生食べれますよこれ。毎日食べれる。そっか、これ160円なんだ。本当に安い。チョコもいきますか。うわー、チョコ、好き。ジョーソンさんのこのねチョコの風味ね。いただきます。
デリシャチョコもちぷよよよよよよよよよよよよ。
これはもちぷよパンミルクよりかもデザート感がやっぱ強いですね。チョコになることによって、食後のデザートとか甘いものを欲してる時にぜひ皆さん食べていただきたいです。やばい、止まらない。このままだと多分ラジオ終わりまで私食べてしまいます。美味しかった。最高。本当に安いですよ。これもう200円以内で買えますからね。皆さんぜひ食べてみてください。そしてここでもう一つお知らせです。2月3日までベーカリー各種購入で次回使えるベーカリー20円引きレシートクーポンがもらえるので、そちらもご利用ください。クーポンの利用は2月10日まで。詳しくはローソンホームページでご確認ください。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46富田鈴香がお送りしてきました。いやー、ちょっと今週喋りすぎましたよね。30分で収まってるか心配。あ、でも安心してください。30分に収まらなかった分はオーディさんで聞けると思います。はい、来週はスペシャルウィークということで、恒例のチェキとローソンさんからのプレゼントもあります。お楽しみに。番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。メールお待ちしております。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。ということで富田鈴香、今年は殻を破るぞ。まだね、まだ破れるますよね。私まだ破れますよね。あのこの番組でだいぶ殻破っていただいてると思うんですけど、
もうこれ以上破けたらもうどうなってしまうんだろうというちょっと怖さもありつつ、その怖さにチャレンジしていけるようなねメンタルを持ち合わせていきたいと思います。今年もはい、2025年頑張ります。応援よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。来週も私です。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっております。ということで今日お便りなんか読みますか。ありがとうございます。岩手県49歳男性お兄さん。お兄さんって面白いですね。お兄って書いてあるけど3つけたらお兄さんになるからお兄さんって呼んでることになりますけども、富田さんこんにちは。富田さんといえば1月5日に放送した千鳥の鬼レンチャン3時間スペシャルにて最強の相棒高橋三國さんとのタッグで鬼レンチャン達成なさいましたね。とても頼もしく華麗に歌われる富田さんと憧れの先輩の横で真摯に歌う三國さんの歌声と達成された時の涙とお言葉に私の新春初感動初涙を持っていかれました。感動しました。練習中や本番での裏話などあったらお聞かせください。はい、そうなんです、タッグで鬼レンチャンを達成しました。私タッグで挑戦するのは京子さん以来2回目だったんですけど、まあ、京子さんの時にかなり本当に悔しい思いをして多分7連チャンとかで終わったのかな。それがすっごい悔しかったですし、それのまあリベンジもしたいということで、まあ次鬼レンチャンタッグで出演するとしたらみたいな話をよくスタッフさんとしてたんですけど、まあもう三國しかいないよねってぐらい三國の安定感は本当に日向坂でも誇るべき安定感のある歌声なので、ぜひ三國と一緒に出たらきっと鬼レンチャンできるんじゃないかなと思って一緒に出演することができて嬉しかったですし、曲もね私結構一人で選ぶときは一人で出演させていただいたときは昭和歌謡を選ぶことが多いんですけれども、三國は結構やっぱり最近の曲だったり平成令和の曲を結構聞きなじみあるタイプだったので、その選曲が結構難しかったなと思います。なんか鬼レンチャンさんって昭和歌謡の方が割と音程取りやすかったり、そういう面では私は好きっていうのもありますけど、鬼レンチャンできるだけそのレベルの中でも私が達成しやすいのは結構昭和歌謡だったんですけど、まあ三國が知ってる曲でやっぱ歌った方が絶対いいなと思ってたので、三國と一緒にこの曲いけるみたいな相談をしながら選曲したので、割と令和平成の曲が多かったんじゃないかなと思います。私あんまり平成令和の曲をそんなに歌わないことが、そうですね、昭和の方がどちらかというと多いと思うので、ちょっと新鮮だったかなと思いますし、個人的には松田聖子さんの青い珊瑚礁歌えたのめっちゃ嬉しかったですかな。うんうん、かまいたちさんとの絡みはどう。あ、その時のですか。あ、でも本当に皆さんスージースージーって呼んでくださるので、スージーミクニンってねニックネームで呼んでくださったのがめっちゃ嬉しかったですし、またね、今回あのベニューさんでお会いすることできないので、次ねバラエティでねまたかまいたちさんとすぐご一緒したいなと思います。いつも VTR 越しでしかお会いできないのでそうですね、バラエティでお会いしたいですね、かまいたちさんに。広島県24歳男性お日様なおひなさまさん、ありがとうございます。スージーこんにちは。先日放送された千鳥の鬼レンチャンにてメンバーの高橋三國さんと見事鬼レンチャン達成してましたね。すごすぎてテレビを見ながら思わずガッツポーズしてました。これで前回の鬼レンチャンと合わせて合計200万の賞金を手に入れたわけですが、使い道はどうするんですか。富田鈴子2とか言っちゃうんですかね実はあの貯金してますそうですね、あのでもやっぱり本当にいただけるんですよ、ちゃんとあの 100万賞金としていただけ、もちろん100万のためにやってるわけでは私は本当にないので、ただただあの心の支えとして100万いただけた賞金としていただけたことはとっても嬉しいですし、まあ、それをもうすぐに使うようなことはできないです。もう心の支えとして貯金しておりますあとやっぱ車維持するのも高いのでね、 もしはいちょっとギリギリになったらちょっとその賞金から使わせていただきたいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこちらでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。